ひばりクラブご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。この誕生日を迎えましてですね、大変に多くの方にお祝いを言っていただきまして、やっぱり人間というのは、こう、人と人との、こう、励まし合う付き合いっていうのが、やっぱり元気にしますね。私も本当に、ここ数日、誕生日でお祝いをしていただいたり、おめでとうございますと言っていただいたりですね、あるホテルでは、私がちょうどその誕生日だっていうことを、まあ何かの偶然で知ってですね、それで突然ホテルの方から、果物が来たりですね、誕生日おめでとうっていう、ハッピーバースデー、果物が来たりですね、まあ本当に、いい、一週間でした。それで、この日本のこのルーツっていうのがですね、まあ言ってみれば騎馬民族説だとか、弥生人とか渡来人とかいうのは、実はここ1000年とか2000年の間のことだけ言ってるんですね。まあ3000年とか。しかし、日本人が日本列島に住み出したというのは、どんなに短くても5万年前で、それも遺跡の数が1万以上あるっていうことはですね、まあもちろん未発見の遺跡ってのはその10倍ぐらいあるでしょうし、非常に人口も多かったわけですね。それから、ナウマンゾウだとか、ヘラジカなんかと戦った後とかですね。まあ、それの武器だとか、そういったものから見てもですね、相当の戦闘能力を持ってた。それから日本人独特の高度な技術もあったわけで、それが5万年前にあるのにですね、それから5万年経って、簡単に大陸の方から大量に人が渡ってくるとかですね、もちろん海を越えて大量に人が渡ってくるってこと自体がですね、その今と違いますから、ないわけですね。だけど、騎馬民族説とかね、弥生人渡来説とかいうのがあるっていうことはね、何を意味してるかって言ったら、やっぱり、その歴史学が細かく分かれてるからですね。歴史の方は文献を当たる。だから紙があって文字がなきゃダメだ。考古学の人は遺跡を掘り出してやるっていうことですね。それからここで今日説明するのは言語学とか、それから遺伝学なんですけども、それぞれ分かれてるんですね。こういった分かれた学問を融合しなきゃいけないということはもう随分前から、今から50年ぐらい前からですね、学祭とかですね、融合しようとかいうことはずっと言われてるんですが、実際はですね、まあ学者の多くはそれほど能力が高いわけじゃないんですね、大変失礼なんですが。ですから、学問っていうのはね、狭くやれば優しくなるんですよ。ですから、まあ、俺は歴史学だから文献を当たりますと言えばですね、非常に簡単な学問で済むんですね。それがその日本の本当のその古代の歴史を知りたいと、本当に知りたいと、何が知りたいかって、それが知りたいとなると、もちろん考古学も言語学も遺伝学も歴史学もみんな必要なんですね。そうしますと、まあ日本の場合はですね、僕なんかもそれでいつも非難されてるんですが、武田は専門外のことをやるなとかね、そういうこの変な人たちがいっぱいいるんですね。それは実力の低い人っていうのは、学問の範囲を広げると、勉強をうんとしなきゃいけないのと、非常に論理が複雑になりますね。データも多くなるので、整理とかも難しくなります。それから、広くやろうとすると、言語なんかもね、やはり日本語ばかりではできない。まあ、中国語ぐらいでは文献は当たりますけども、もっと深くやろうと思いますとね、かなり広い言語が必要なんですね。まあ、そういう意味で、学問っていうのは、大衆化するのは悪くないんですが、大衆化すると共に一旦レベルが下がるっていうところがありましてね。私が今目指しているこの現代と日本人というのはですね、現代の日本人の行動、もしくは思考、もしくは我々がなんでこれに気がつかないのかとかね、なんでこれで戦争が起こっちゃったのかということを考えるときには、ちょっと今の歴史学とかね、人類学だけではちょっと足りないんですね。もちろんもっとサイエンス的なことを入れたり、理学的なことが入ったりしないとですね、解釈ができないもんですから、それを今目指しているので、まあちょっとお聞きになっている方としてはね、違和感もあるかと思います。今日はその、まあ一応一段落、6-09で一段落してまた次のシリーズになるんですが、ここは言語学と、それから遺伝学から見ますとね、どういうふうに見えるかってことですね。まず、前回はですね、5万年前、4万年前って旧石器時代の日本人が住んでたとこは関東と中部であって、決してその後ですね、その後っていうかもう、それから4万年経った後ですね、 九州の方から日本人が来たかとか、渡来したかとかいう議論がいっぱいあるんですけども、それとちょっと違うんですよね。まあそういうことで、それを説明しました。遺跡の分布について説明しましたが、今回は言語、日本語っていう言語はですね、この図はちょっとこの英語で記してあるのですが、世界の言語学をまとめたものですね。言語学同士の親戚関係なんかをまとめてるんですが、残念ながらここにもちろんジャパニーズ、日本語はなくてですね、それからこういうのはほとんどがヨーロッパの方が整理したんで、まあ無理ないんですけど、ヨーロッパ中心に言語を求められていますが、もう少し、ボロいものというか、研究が浅いものでしたら、日本語が入ったものがあるんですけども、日本語ってのは類似言語が原則としてはないんです。無理やりこういうのが類似してるじゃないかって言いますとね、語順だけならこことか、それから、単語が似ているっつったら、まあこことか、それから、否定語ですね。非常識とか、常識の前に非をつけるとかですね、無というのをつけるとかですね、こういった否定語をつける言語の多さという点では、ここの言語は似ているとかいうような言語はないじゃないんですけども、世界でも極めて特殊な言語であることは間違いないですね。で、言語っていうのはですね、僕は日本人は言葉がなかったっていう時代はね、それ一緒に住めませんから、やはり言葉は5万年前からあったと、日本語というのがあったと考えられます。これに文字がつくとかね、それからまして紙に書けるとかいうことになると、まあもう少し時代が下がらなきゃいけないんですが、言語があったことはもう間違いないと思うんですね。その言語が極めて特殊な言語になったと。まあ、言語を他国人がですね、習得するのが優しいっていう点じゃ、スウェーデン語と似てるんですけど、そのスウェーデンとはもう地球の裏ですからね。やっぱりあまり関係がないんじゃないかって気がします。むしろポリネシア語にちょっとした類似点があるんですが、そちらの方が強いかなと。そうしますと、やはり太平洋の方、もしくはインドネシアの方から人が来たんじゃないかなと思いますね。言語っていうのはやっぱりどうしても自分が子供の頃に使ってた言語を使いますし、子供は親の言語を使いますからね。ですから、まあ日本と中国語みたいに圧倒的に異なる言語ですからね。語順からもう音から母音と子音の使い方から全部違うわけですからね、文法。ですから5万年前の日本人が中国とは全く関係なかったってことは間違いないですね。言語的にはですよ。もちろん遺跡的には日本の方が古いんで、まあそれもそうですけどね。それから遺伝子の方はね、これはやがて遺伝子の研究がどんどん進みましたら、日本人とはどういうところに属するかってのはわかると思うんですけども、まあ私も結構理科系なんで遺伝子なんかの研究好きなんですけど、ちょっとまだね、遺伝子的に結論を出すのは早い感じがしますね。どんどんどんどん新説が出てくるんですよ。まあ日本は D 型の遺伝子がどうのこうのとかですね。それから Y 遺伝子から、つまり男性から検討すればこうなるし、ミトコンドリア、つまり Y 女性から検討するとこうなるとかですね。これはまた文化と関係あるんですね。男性は皆殺しになることもあるし、女性はまあ、皆殺しになることないもんですから、そういう点を全部歴史と、それから戦争、それから遺伝子ってのは組み合わさるんですね。ただ、現在遺伝子の研究はやや理科の分野で研究しておりまして、そういった皆殺しとかそういう文化の面は文系で研究してますんでね。まだちょっとやっぱりこれも学問の隔たりがあります。そういう意味で私は今のところ、遺跡の場所、日本の言語、これから見たら、日本人というのは日本列島で発生していると。まあ、一番最初の人がどっかから丸太船で来てもいいんですけども、主には日本で、まあ、繁殖したって言い方は人間あまり取らないんですけども、まあ、日本で、まあ、たどり着いた人がいたか、それとも、喫水に日本列島の中で日本人という新種が誕生したか、まあ、どっちかであって、それは遺伝子的にも矛盾はしない、というふうに言えますね。もちろん日本人の遺伝子の中にはネアンデルタール人の遺伝子の比率が 1.8% という研究も実際ありますんでね。それは日本人ができてからネアンデルタール人とのわずかな交配があったということを示しているんではないか。まさかネアンデルタール人が突然変異して日本人になったわけではない。やっぱりホモサピエンスというものがですね、時代とともに発生したというふうに遺伝的には考えられると思います。今日のこの6の9ではですね、何を言いたいかって言いますと、先ほど言いましたように、 旧石器時代の遺跡、まあこれ世界で一番日本が多いわけですね、現在のところ。一番古いわけですね。ですから、おそらくは今5万年前の遺跡がだいたい1万3千ぐらいっていう感じなんですが、私はですね、先駆的に発掘されたものも考えに入れますとね、だいたい5万年か4万年前には10万ぐらいの遺跡があって、そして人口がだいたい30万人から50万人ぐらいというのが、まあまあ考えられて、その人たちが言語を持って話していると。そして時々朝鮮の方には少数が日本から朝鮮の方に行っただろうと。まあ、朝鮮は遺跡が今のところ40個ぐらいしか見つかってないんで、文明の発達としては日本が圧倒的に早いんですからね。まあそういうふうに考えられるだろうと思います。まあちょっとここで一旦切って、そしてちょっと日本の文化っていうのをもう一回考えてみて、そしてまたこの日本人のルーツっていうのを考えてみたいと思うんですね。何しろルーツがはっきりしないと日本人の思考がはっきりしませんのでね。まあ、そこのところを少しずつ少しずつ理科系文化系混ぜながらね、進めていきたいと、そういうふうに思います。